はい、それでは、第8回テスト文という単語ですけどもね、単語の第8回目に行きましょう。ページは88ページですね。386番からです。皆さん、ここまでで385番までやったんですよ。すごいことですね。どのぐらい覚えられましたかね。386番、フェノメナンと発音します。はい、まず下唇を上の歯でちょっと噛んでください。フェノメナン、現象という意味です。で、これはね、覚えるやり方といってもですね、語源そのものが難しいんで意味ないですから、A natural phenomenon と覚えましょう。天然自然現象のことです。A natural phenomenon。はい。A natural phenomenon。当然、超自然現象でしたら、A supernatural ですね。A supernatural phenomenon となります。でね、形容詞の phenomenal というのは現象の、現象的なという意味もありますけども、テストで出るときは違います。フェノメナルというのはね、他と一風変わった特別なという意味があります。エクストラオーディナリーの意味があります。フェノメナル。特にすごいというときに使いますね。A phenomenal figure とか、A phenomenal doctor といえばね、ものすごい、ね、お医者さんのことですよ。フェノメナルという形容詞があります。まあ、エクストラオーディナリーに近いと思いますけどね。通常とはね、格段と、差がついているという意味があります。それを気をつけたらいいと思います。で、複数形が NA で終わるっていうのはね、フェノメナっていうのはね、まあ、ラテン語の多分形はそうなんでしょうね。ですけども、フェノメナン、フェノメナ、まあ、どちらでもあれなんですけど、現象ということで、これはアチュナチュラルフェノメナンで覚えるということで、省略しておきます。387のね、ファットグラフ。これはフォートっていうことで切れてますよね。写真のことです。で、グラフというのは図形を表しますから、フォトグラフっていうのはどういうことかと言いますと、もともとフォートという意味は写真という意味じゃないんです、実は。これは光という意味なんです。ですから、光をですね、使って図を描くということから、写真がフォトグラフとなったわけです。ですから、写真という意味で、グラフを乗けたときは、一つの単語を二つにちょん切ったわけですから、S をつけるときは、ES じゃなくて S だけでいいんです。普通母音の O で終わったら、tomatoes を ES、potatoes といって ES がつくんです。でも長い単語をちょん切ってできた造語は、そういう、法則は適用されないんですよ。だからピアノもピアノ図ですよ。なぜかっていうと、昔はピアノフォルテと言ってたんです。小さい音とフォルテ、大きい音が同時に出る楽器ということで、ピアノフォルテと言ってたんです。ですからなんですね。そういうわけで、フォトーズでしたね。そして今日はね、このフォトーズ、今言ったように、光を使ったというね、覚え方をしますと、広がりますね。例えば、光化学スモッグ。フォトケミカルスモッグですよ。光がフォトでしょ。ケミカル化学だから。わかりますでしょ。そして、皆さんの会社、学校にあるコピー機はパッと目が焼けるように光が出ますよね。ですからこれはフォトコピアでしょ。光化学というよりも光を使ったコピー機といいますかね。観光コピー機といいますかね。フォトコピア。これがコピー機のことの元々の意味ですよ。フォトコピアとかね。はい。それじゃあ次いきます。388番。フィジカル。フィジカルという歌前ありましたけどもね、昔のことですけど、フィジカルというのはね、皆さんご存知の時は、要は中学、高校、中学校でやってますよ。PE というの知りませんか？体育のことを PE って言ってませんでしたか？私の教え子たちは、ね、よく言ってました、知ってました、よく言ってましたよね。I like PE と言って。PE and music。体操と音楽が好きだっていう意味で言いたいんでしょうね。体操じゃなくて体育ですけど。これはフィジカルエデュケーションの省略。P と E を大文字ですけどね。Physical Education です。そして、Physical というのは、だから体の肉体のという意味なんですけども、物理的なという意味もあります。だから物理のことは Physics というでしょ。S をつくでしょ。Physics。はい。そういうふうにして覚えてください。それから、389番。内科のお医者さん、すなわちメスを使わない、外科的手術をしないという意味なんですけど、それは主に心を癒すというか、いわゆるどういうんですかね、メンタルな部分にも関係してきますでしょ。でね、フィジックというのはもともと人を癒すという意味から来てるみたいなんですね。 そしてこれはね、フィジシャンというのは、医案という人ですから、癒す人。ということで、内科医のことを、内科のドクターをフィジシャンと言います。アクセントを気をつけてください。はい、フィジシャン。フィは PH ですから、F の発音。はい、フィジシャン。フィジシャンです。そして、メスを使う方は外科医でしょ。サーゲオンって書いて、はい、サージャン。サージャンって言います。サーゲオンって書きます。S-U-R-G-E-O-N。サージャンとフィジシャンは覚えた方がいいです。両方ともドクターです。ね。はい。そして390番。ピロットって読んじゃダメですね。当たり前ですね。パイロット。パイロットっていうのは皆さんご存知のは飛行機の操縦士ですけど、飛行機がない時代にあった単語ですからね、パイロットって。もともとはね、ボートの小舟のオールのことなんです。オアーと言いますけど。それがパイロットの語源だそうですね。で、まあ、普通は水先案内人と言いました。港に大きな船が入ってくるときに座礁しないようにちっちゃな船で案内してね、いかりを下ろすとこまで連れてくる船。その人たちのことをパイロットと言ったそうです。で、今我が校ではパイロットクラスというのがありますよね。私もパイロットクラスを持ってますけども。予備実験的なという意味に書いてあります。要するに水先案内人としてなるような授業。すなわち将来、必修科目にしていくかもしれないために予備実験的にやっているクラスのことがパイロットクラスです。だからついでに言いますと、パイロットクラスで勉強する学生っていうのは素晴らしい学生です。なぜかって単位が関係ないけどやりたいからやるわけですから。これが本当の勉強でしょう。だから私は自分がパイロットクラスを持ってますけどね、その学生たちは大変評価してますね。彼らはやりたいから来てるわけだから。だから当然親しくなりますよね。皆さんもパイロットクラスに参加しましょう。はい。次391番。ピンチ。日本語でピンチって何です？イマージェンシー。やばい。危ないっていう時にピンチって言いますよね。で、もともとはね、つまむという意味なんです、ちょっと。つまむってからね、つねるになるんです。つねるになるとちょっと締め付けるという意味なんです、ピンチすると。締め付けるっていうことになるとやばいとこうなったわけですね。だから一つはピンチというのはイマージェンシーという意味があります。だけども、ここはちょっとね、違いまして、a pinch of salt。一つまみの塩。a pinch of、まあ、シュガーよりも a pinch of salt はよく使います。なぜかって砂糖は必ずスプーンじゃなくて指でちょっと掴んでポッと入れるからでしょうね。砂糖じゃない、塩は。お砂糖の場合は、ほら、角砂糖とか角ものとかスプーンフルとか言うじゃないですか。A spoonful of sugar とか、それから a cube of sugar とか言うじゃないですか。それからランプか。A lump of sugar かね。ともいいじゃないですか。だから塩の場合が a pinch。A pinch of salt とよく使うと思います。そういうわけでピンチも覚えてください。392番、プラスティック。これは日本語ではね、非常に誤解されてます。皆さん、プラスティックって言ったら、絶対硬い透き通ったような、石油から作る例のものを思うでしょ。そうじゃないんですね。プラスティックというのは、自由に姿が変わるという意味なんですよ。姿を変えることができるという意味なんです。だから、普通はですね、合成樹脂のことをプラスティックって言うけど、それは、熱を加えれば、姿が全部変わることができるからです。硬く。柔らかいものを硬くできるからです。ですから、よく使われるのは、サージュリーのことで、プラスティックサージュリー。サージュリー外科ですよ。形成外科。これは、事故で足が曲がったり、顔がおかしくなったりしたら治す外科のことが、プラスティックサージュリーと言います。それから、造形美術のことを、プラスティックアートとも言うんです。ここに、ビニールのって書いてますけど、ビニールは、Venil という、V-E-N-E-I-L かな ?A-I-L だとか忘れたけども、Venil という別の単語もあります。ただ、ここでビニールを出されたということは、硬いだけじゃない。いろんな形で石油製品の中で、ね、合成樹脂のことを全部、プラスティックって言うんだよって意味で出されてると思いますね。はい。そういうわけで、プラスティックという語を覚えてください。形を変えることができるという意味から来てるということです。ね。392、ポイズン。もう出ましたね。あったじゃないですか。ポイズンピルっていうのが。で、毒薬作戦。乗っ取りを防ぐとかね。ホリエモンと、富士テレビでしたか。ガタガタやってましたよね。そう。毒のことです。ポイズン。今はね、毒でね、トキシンという意味の、TOXIN、トキシンっていうのもよく使われます。そして、女性が特に興味を持っているのは、体の中の毒素を出していくということで、ディトックスというね、美容整形でもないでしょうけども、要するに、健康に関しての、まあ、今のトレンディな言葉ですよね。ディトックス。 ディは話すという意味です。だからディトックスで毒を話すから、解毒というわけです。体の中の毒素をどんどん出していこうということ、それが健康になるということで、ディトックスという、まあ、いわゆる、なんて言いますかね。いわゆる、体の健康を保つ。そういったことの言葉で使われています。394番、population。これはもちろん popular に関係あります。popular という言葉は people と同じ語源です。populous という言葉が来てますから。人々に関係あります。popular も。だから人々の間で人気があるという意味でしょ、popular は。population というのは人口という意味ですけど、例えばですね、this city has a population of 50,000 といえば、この市は5万人の人口があるという意味です。population。そういう時に使いますけども、ただ訳しにくい時があります。population は人口と。そういう時は母集団、集合でいうところの。それから、いわゆる群れになっている一つの母体。そういったものをね、population と言いますから、必ずしも人口と訳すことはありません。人々と訳すこともあると思います。または動物の群れを population ということもあるということを覚えてください。はい。position。これはもちろん pose という置くという言葉から来ているわけですから、配置、位置のことです。だけども、日本語で言うときのポストというのはポジションです。ね。君のポストは、ね、課長だよというような言い方のときに、ポストというのはポジションです。だから、彼女は、先生のポストにいるというときには、ね、she has a、なんでしょうか、position as a teacher とか言うでしょう。そういうような言い方です。position は日本語で訳すとき、ポストと訳す方がいいときもあるということを覚えてください。次、postpone。これは簡単です。延期するという意味ですけど、post というのは post 小泉とかという意味で、後ろに後にという意味です。ポーンというのは置くという意味ですけど、幸い日本語のポーンと物を放たっておく。だから後ろの方に物をポーンと放たっておくから、後回しにする。延期する。後ろでポーン。あ、これは前よ。後やるわ。ポーン、ポーン、ポストポーン。はい。二語で言うと、put off です。出ますよね。put off。書き換えで出ますよ。put off。気をつけてくださいね。はい。次、posture。これはですね、ポーズ置くというものからもちろん来てます。そして、chair というような状態を表しますから、まあ、姿勢のことをポスチャーと言うんです。昔ね、前向きの姿勢とかっていうことは、姿勢時間をよく言うんで、それを無理やり日本語に、英語に直すとどうなるかっていう論争がありましてね、forward looking posture にしようっていうことに決まって、それで新聞の記事なんかの、見出しにもそういうのが出たという時代がありました。forward looking、前を見るような姿勢。いいじゃないですか、なかなかね、forward looking posture。そういうことです。はい、398番、practical。これは practice。知ってるでしょ？実際実用的なというときに practical 使いますよね。実際的な。それから practice というんで、練習をしたりすることの実際、実行することを practice というでしょ。put into practice というと、それを put it into practice。それを実行の中に入れ込むとは、実行するということですよ。put a into practice です。carry out とかいう形にも同じような意味になると思います。practical、実際的なという意味で、TOEIC で practically、ほとんど実際的にという意味でよく使われますね。実際的に。はい。事実上はという意味と違いますよ。事実上は本当はそうじゃないけど、事実上は彼が、何ですかね、社長だとか、ああいう時のあれは practical じゃないですよ。virtually ですよ。virtual から来てます。virtual。虚像から来てます。実際違うけども、本当は違うけども、事実上はっていう時の言い方は、これは事実上っていう時は、vertical。vertical じゃなかった。なんですかね。virtually ですから、間違いないよね。はい。399番。ちょっとややこしい単語ですよね。precipitation となります。これはですね、precipitate という言葉から来てるわけですけど、なんとですね、precipitate というのは、プレは前、before でしょ。precipitate というのは、キャップ、頭から来てるんですよね。だから、頭を前にするという意味なんです。あなたは頭を前にしたらどうなります？前に進むけども、もっと頭を前にしてください。必ず下へ倒れるでしょ。頭重いから。だから、真っ逆さまにとか、急降下するとかですね、飛び込むとかですね、そういう意味から来てね、科学的な変化だったらね、バーッと水の中になんかいろんなもの入れたら沈殿していくでしょ。 ね。そういうことから沈殿とか凝固とかいう意味なんです。この、プレセピテーションっていうのは。だから凝固というのはその空気が雨に変わったりすること、水分になることをいうことからね。それで結局降雨量とかっていう意味ができてるんです。プレセピテーションは。ですけどまあプレセピテイトという方を覚えた方がいいかもしれません。プレが前でセピテイトが頭、頭を前にして突っ込むイメージしてください。それからまあ出るというふうに考えてもいいと思いますけどね。プレセピテーション、降水量、降雨量、降雪量を指す。その理由はね、真っ逆さまに沈殿していくことからというようなことを言ってもあれですけども、結局のところですね、空気が雨に凝固するということの内容から来ているというわけですね。次、400番、precise。precise というのは correct と同じですよ。正確なという意味と。precise。例えば、正確な計画、precise plan ですよ。precise scheme ですよ。pre というのは先ほども言ったように前だけど、今度はね、先っぽという意味の前です。size というのはこれからもよく出てきますから、cut という意味です。先っぽを切ってきちっとしたものにするということから正確なという意味が出てるんですね。precise。でもこれはちょっと覚えにくいでしょうね。だから correct と precise が同じ意味だということを覚えるといいと思います。そうすると size を使うので concise というのがありますよね。三省堂の有名な辞書に concise というのがありますよ。これは何という意味かというと簡略な辞書という簡便な辞書という意味なんです。ね、コンというのは完全になんです。size は切るんです。完全に切り取った。無駄を省いたという意味でしょうね。それから皆さんご存知なのは decide があるじゃないですか。決心するというのが。これは切り離すという意味なんです。ね。だから考えをまとめて一つ一つ切り離して決め決定するという意味で decide と。decide が来たわけです。というわけで、size というのはカットの意味があるということを覚えておくといいことがあります。401番、predict。これはすごい簡単。pre って言うと先ほども言ったように前でしょ。ここは前もってと思ってください。dict はね、dictionary と同じですよ。それから dictator とかね、言うという意味です。say という意味です。前へと言うという意味です。だから予報するとか予言するとかなるんです。ね、predict。で、prediction というのが名詞です。覚えやすいでしょ ?dict というのは言うという意味です。だから dictionary というのは言うこと。だから、意味などをあなたに言ってくれるわけですよ。ディクショナリーは。あなたに伝えてくれるんですよ。で、ディクテーターっていうのは、あれこれ言うやつ。すなわち、まあ、上に立つ。独裁者とまで言わないけども。ね。帝徳じゃないけども。ディクテートするやつ。まあ、独裁者かね。そういったものがあるじゃないですか。はい。帝徳とか、帝徳じゃない。なんで、総督というか、ローマ時代のディクテーターとかあったじゃないですか。ね。そういうふうに、まあ、独裁者のことです。自分が一人で物を好きなように言っていくというわけです。いわゆるディクトです。はい。その次、プレスクリプション。プレスクリプションとあります。プレ、前もって。スクリプションのスクリプトは前も言ったと思いますね。書くという意味です。書くと言ってもですね、引っ書くように書くという意味から来てると思うんですよね。write とはちょっと違うんですけど。で、昔はほら、文字を書くのに石か土に書いたわけでしょう。それとか壁に。だから、引っ掻くというイメージが非常にありますよね。スクライブと言います。だから、スクライブからスクリプトになってますけど、これがあるから、前もって書いたものという意味なんです。これはお医者さんがあなたが、薬をもらうときに、あなたはね、この薬これだけですからね、これで出してもらってくださいというわけですから、前もって書いたもので処方箋となるわけです。プレスクリプション。それから法律などの規定も前もって裁判官とかその道の筋の人がこうこうはこうあるべし、こうあるべしって書くから規定。これもプリスクリプションとなるわけです。で、動詞は当然プリスクライブです。はい。次行きましょう。403番は presence。これはなぜ存在という意味になるかっていうと、present というのが、存在、出席しているという形容詞でしょ。いる、あるという。だから he is present。彼は出席している。はいっていう時に私は出席してます。はい、present sir って言います。反対は absent です。He is absent。彼は absent してますってあります。だからその present の名詞形で presence 存在という意味です。そうするとね、この present はいろいろ変わりますからね、気をつけてくださいよ。例えば present という形容詞が前に来ると present king となると今の王様となります。present king となります。 ところが存在しているという形容詞になるとイクオール関係でないと、先ほども言ったように The student is present になるから、イクオール関係だから is を抜けて The student present at the meeting だったら会合に出席している学生となりますよ。だから present というのはイクオール関係になった時に出席している、存在しているという意味になるわけ。その名詞が presence というわけ。だから present king の present はちょっと意味が違う。今のって意味だから。現在のって意味だから。そしてまたさらに、present ってなると、提示する、送るという動詞になるもん。そして、present って言うと、名詞になると、贈り物となったりするから。なかなかその辺が難しい。というわけ。はい。ですね、その次に行きましょう。その次のはですね、preserve ね。preserve。404番。pre は前もって、serve というのはキープしたり、save と。救う、保つという意味です。だから前もってキープしておくという意味ですから、保存するという意味になります。preserve。ね。そうすると、親が子供を守るという時でも前もってキープするというイメージが、parents preserve children となります。守るという意味です。それから名詞形がね、preservation、保存とか保護となります。だから preservation、の、P が大文字になったりするとですね、例えば保護、禁漁区みたいなところのプレザベーションっていうような書き方で、ポスターとか表示に出ることがあると思いますね。プレザーブです。はい。そうすると、その次、400番は、プリズームまたはプリジュームと発音しますね。プリは前もってです。そして、ジュームというのはね、コンシュームでもわかりますように、それからアシュームでもわかりますテイクという意味なんです。例えばコンシュームというのは皆さんご存知のようにコンシューマー、消費者、完全に取るという意味なんです。コンシューマー、消費するから、消費するというか食べ尽くすとか食い尽くす、使い尽くすことですから、コンシューム、完全に取るとなるんです。だからこれはプリジュームっていうと前もって取るという意味だから、推定する、推測することですね。でも証拠はないけどもね、自信を持って推測する。例えば、I presume that you are, ね、right. 君は正しいと思うよ、僕はって意味です。ところが、assume の場合は、仮にそういう具合に想定するという意味になりますから。まあ、仮に仮定すればだね、ということになると、I assume となるでしょう。assume と、だから presume とちょっと違いますね。名詞形は同じですね。presumption と assumption となるでしょう。はい。そういうわけで、シュームがね、取るっていう語感であるということを思っておくと、あといいことがありますね。はい。406番、プリミティブ。プリミティブズって言ったりすると、原始人のことになります。プリミティブっていうのは原始のという意味です。このプリというのはね、前、一番最初のザ・ファーストという意味があります。ザ・ファーストと言っても、レベルが一番高いという意味のファーストと、一番昔のファーストがあるでしょ。これは一番昔のファースト。すなわち、非常に昔の人たちのこと、原始人、プリミティブと言います。ね。はい。その次、プリンシパル。このプリンスというところ。これは皆さんご存知のように、王子様のことをプリンスと言いますよね。これは、the first、一番位が高い、一番上のチーフ、ヘッドの意味のプリンスなんです。それは王子のことから思い出して、プリンシパルというのはメイン。例えば、一番中心の、一番最初のっていう意味から来てますから、主要なというメインとほとんど同じ意味で使われることが多いです。それから学校で一番主要な人は校長だから、プリンシパルは校長先生。ということにもなると思います。だからこれは、その他にもですね、プライマリー、小学校のことをプライマリーって言いますけど、このプリミティブのプライムと同じように、初歩のという意味も最初のという意味ですからありますよね。はい。で、プリンシパルは、他の言葉で言えばメインとかリーディング、L-E-A-D-I-N-G でしょう。ですから、主食のことは、私たちが食べるお米、主食は、プリンシパルフードと言えるでしょう。これと、高校の時に出てきたと思うんですけど、プリンシプルというようになったでしょう。A がなくなったやつ。それ最後に E がつきます。プリンシプル。原理、原則。ね。主義。これもやっぱり The First に関係がある言葉なんですね。